リスナーの皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
そしてアシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ドル円は今日はほぼ動かずというような、
そうですね、はい、なかなかちょっと動きにくい感じではあるんですけれども、まあドル円よりもやっぱり今ユーロとか欧州通貨じゃないでしょうかね、はい、
ユーロがまたじわじわずっとこう下がっていってトレンドが出続けているという、う
ん、そうですね、早くリグいすぎました
リグっちゃいましたか、
はい、残念ながら
もうリグっちゃって、
あ、リグっちゃった、
うん、でドル円はちょっと含み損で損切りして、まあトントンちゃうプラスぐらいだったんですけど、でもそこからもう一度ユーロ円狙ってたんですけど、まだちょっと戻ってこないなみたいな、
あ、なかなかちょっとやりにくい。
そうですね、でも意外にはなんかユーロドルがね落ちてるんで、
そうなんですよ、
おやおやみたいな。
しかも新値で3度目のトライで抜けてそのまま行くかと思ったら一回戻ったじゃないですか、うんうん、これはいかんかなっていうのはちょっとね騙されましたね。
最近よくある、
ね、よくあるパターンでね、
はい、同じような感覚をお持ちのトレーダーさん多いかと思いますので、
そうですよね、
そうですよね、ここからどうするを今日伺っていけたらなと思っています。さあそんな今日トレーダーのコウスケ君にもお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰です。
ご無沙汰してます、
はい、どうですかトレード、
やってますよ。
お
バリバリと、
なんか一番やってそうな感じの雰囲気を醸し出してますけど、うん、
そう
ですね、今日は一番頼りになるかもしれないもしかしたら
今日は去ってるだけかとか
そう、もしかしたらコウスケ君初めてだよというリスナーの方もいらっしゃると思いますので、はいはい、ちょっとご紹介を。この番組 YouTube ライブでも配信していますので、はい、そちらでぜひご覧になっていただきたいんですが、かっこいいコウスケ君が写真入りのプロフィールを持ってきてくれました、
はい、ちゃんと顔出してきましたよ。
顔出してきました、はい、でも昔はこういう顔じゃなかったんですよね、コウスケ君、はい、ビジュアル系バンド、
ビジュアル系バンド、
ビジュアル系バンド、
B ですね、ウニテンテンテン
全く誰か分かんないですもんね、あの写真見る、
バンドマンだったんですよね
そうなんですよね、はい、
しかもなんかすごい綺麗系というか今も綺麗系なんですけど、
綺麗系なんですかね、
綺麗系だと思いますけど、はい、そんなバンドをしていて、はい、でちょっと生活のためもありつつ FX を始めて、 ね、
はい、
それが今では本業になった。
そうですね、人生どう変わるか分かんないですね本当に
本当そうですよね、はい、でもそれが仕事にできたってことはやっぱり儲かってるっていうことですからね、
ぼちぼちで、
はい、
儲かんないと生きていけないですからね、うん、
ですです、儲け方今日はしっかりね、はい、教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。トレーディングビューは今注目のインストール不要の SNS 型取引ツールです。直感的な操作で100を超えるテクニカル指標も利用でき、便利な描画ツールやインジケーターが使え、世界中の投資家のアイデアをチャートに反映できます。さらには最新の経済情報などファンダメンタルズ分析にも適した情報が満載。サクソバンク証券の口座をお持ちの方はトレーディングビューから直接お取引が可能です。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー、まずは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきたいと思います。オープニングではなかなか歯切れの悪いヒロピー君、
うん、
はい、
あ、まあ、でもね、うん、あの先週持ってたというか捕まってたドル円はまあまあ報われて、追加で取ったユーロ円は100何ピップぐらいいったんじゃないかな、まあ、でそれで相殺してちょこっとプラスぐらいみたいな、そんなイメージで、でその後ユーロ円の戻り売りを今週狙おうと 思っておったらですね、まあ、118からずるずると下がり気味で、ちょっともう一回帰ってきてほしいなみたいな。
どうします、戦略ちょっと変えたりとかしますか。
ね、今ね、うん、特にね材料ないんですよね。
材料がない。
でドル円もね、昨日でしたっけ GPIF、 今朝でしたっけ、
はい、
外債の、はい、あの上限を引き上げようかなとか、う
ん、まあ、長官なんて昨日の夜中ですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、なので今ほぼフルフルの20兆円近く、外債投資してしまって、ここの上限を上げようとしてるんですよね、うん、その上限って出たんでしたっけ、25にするとか30にするとか。
具体的なのはちょっと出てなかったと思いますね、記事の中には ね、
うん、でそれの期待でドル円がなんかニョキッと今日も上がりということは、昨日もそういった
方が、まあ、そうだと思いますよ、
うん、だから切り返した
んですよね。ただ実際にまだいつからとかって決まったわけじゃないですしね、
うんうん、
まあ、でもそういう材料があるということは売りにくくはなってる、
売りにくくなってて、まあ、買った人がいるということだと思いますよね。
そうですね、だからそれの影響で、まあ、ユーロ円は普通にまあ下がって、ユーロドルが下がってしまったみたいな、
うんうん、
そんなところなの で中国もね、あのゴールデンウィークですし、
はい
はい、
国慶節、
そうですね、うん、はい、なので、動かないのかなとか思いながら、さあどうしたもんかとだいぶ悩んでます。
まあ、じゃあしばらくはユーロ円まだちょっと狙いたいなっていう感じあるんですか。
まあ、やるものがなくて消去法でユーロ円
まあユーロ円とかユーロドルとか、やっぱりドイツから出てくる指標ことごとく悪いですから、ね、
ことごとく悪いんで、
前回もそう月曜日に出た数字 PMI 悪かったよ ね、
意味わかんないぐらい悪かったですよね。
また最近出てきてる数字が本当ことごとく悪いんで、うん、まあ、ちょっとユーロは買えないでしょうねっていう、うん、あとはそれこそあの2017年当時の安値と去年の高値との 78.6% 押しがだいたい 1.0820 ぐらいなんですよ、うん、だからまあ誤差と言ってしまえばそれまでなんですけれども、逆に 1.08 台前半ぐらいまで行ってくれると達成感があるんですよね、
うんうんうんうん、
なるほど、
本当はそこまで我慢しようと思ってたんですよ。プス上で買っちゃいましたよ。
ちょっと早すぎた。ちょっと早すぎた。はい、そうするとじゃあ
一応ね、戻りの目処はね、うん、僕的には118円の50の手前から。
118円の50の手前ぐらい。うん、
まだ45とか40ぐらいから指していきたいな、
うん。それぐらいまで戻ったらちょっと売っていきたいなっていう感じなわけですね。うん、すね、まあ戻り売り狙いながら。
ちょっと月曜急に反発したのかな。うん、
はい、
うん、あ。月曜じゃないか、金曜日か。
はい。
でそこで、まあ、これはロンドンフィキシングもあったんでね、本当結構底値で縮まいたんですけど、で寝て起きたらあらあっという間に118の50まで戻ってんじゃないのよと。
7円台前半意外と底堅いんですよね。
そうですね、こうちょうど、4号がですね、フィボナッチ引くとですね、直近のこの4円ぐらい上昇した、先月の、うん、61.8%
押しのところで、
たり、
そう、僕のチャートでアラームが鳴るってやつですよ。
さすがです。
あれですよ、僕のチャートセットしたじゃないですか先週。
そうでしたね、うん、あ、セットしてましたね。そうそうそう。ちゃんと当たっとるやないか。セットしたの僕か。
じゃあそうすると、じゃあそのあたりを狙いつつ、山中さんはどんな戦略でいきますか。ユーロドルですか。まあ、
僕は、ね、やっぱり、うん、ユーロドルをちょっと上がったところで、まあ、ユーロ円よりはだからドル円はねちょっとなんか不自然なんです。引っかかるんですよ。
そうですね、引っかかりますね。
何が引っかかる。
そう、その GPIF にしてもね、あとはそれこそ他の市場を見てても株なんてそんな強くないわけですよ、
うん、
なんかドル円だけこんなに円売っていいんでしょうかっていうか、うん、まあ、ちょっとポジション的に少し円売りが増えてきてるんじゃないのかなっていうところで、うん、これ108円台の、この間の4号ぐらいのところの高値、うん、あそこを抜けていくとはちょっと思えないんですよね、うん、だから108円台前半で本当は売りたいんですけども、なんかあんまり売る感じではないので、うん、まあ、だとするならばちょっと円は一旦置いといて、うん、まあ、ユーロドルとかポンドドルとか、
うん、
まあ、そのあたりがいいかなと、
うん、なんかこう唯一と言ってもいいぐらいトレンドがしっかりしてるのがユーロドルです
ね。そうなんですよ、ユーロドルは本当ね、もうずっと下げてますからね、は
い、うん、そうなんですよ、
ね、だったな、
うん、本当に日足でもそうですけど、
USD、
週足でもね、
週足だってそうですよ、もうずっと下げて、
本当にずっとなんですよね、
本当に綺麗に下げてきてるんで、
はい、 そうなんですよね、うん、
これきっと大きく反転することがあったとしても反転してからついてって間に合うと思うんで、はい、それまではまあ流れに乗って売りでいいんじゃないんでしょうかね、うんうん、
そうすると、うん、じゃあしばらくはユーロドル下方向で
上がって売り、うん、でも、うん、そうかといって下がったところも意外と買いなんですけどね、うん、割とこうチャンネルの中で下がってる感じなんで、
うんうん、あ、そうなんです
ね、ECB が、先月のだいぶハト派かと思いきや、まあ、タカ派というか意見が割れていて追加緩和に躊躇している、まあ、理事が何人もいてっていうので買い戻しが入ったけれどもその後のドイツの経済指標がことごとく悪いからやっぱ無理だろこれみたいな、
うん、そうなんですよ、
ね、っていうのでズルズル来ちゃったんですよね、うん、ちょうどいい感じでポジションが抜けたところからの悪材料がジャブがバンバンバンバン入って右肩下がり連発したのかなっていうそんな動きですよね、
うん、
でも買っても絶対誰もいないはずなんでもう急落っぽいね、うん、下落はないと思うんで難しいな、うん、売り上がりストラテジーでも作ってコツコツ売らせるしかない
このものはちょっと危険かなっていう感じはしますよね、
うんうんうん、
なるほどそういう水準には来てるよっていう感じなんですね、うん、わかりました。以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。今ならインストール不要の SNS 型取引ツールのトレーディングビューの有料プロアカウントおよそ 12,000円相当分が先着で50名様にもらえるキャンペーン企画の実施中です。期間中にサクソバンク証券で新規口座開設および100万通貨をお取引の方にプレゼントとなっております。有料版では広告表示がなくなり、チャートごとにインディケーターの表示数が変わるなど、より快適にお使いいただけます。お申し込み、詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により、損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さてこのコーナーではゲストの個人トレーダーコウスケ君にお話を伺ってまいります。お待たせしました。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。コウスケ君どうですか、はい、最近のトレード、さっきヒロピー君と山中さんのトレードは聞いたんですけど、はい、
そうですね、LINE アットで配信出してたりするんですけど、はい、まさに先週の木曜日にユーロドル売ってて、で金曜日の夜に決済しようかなと思ったら結構戻ってきちゃって、
うん、
結局縦値付近で終わるっていうのは先週ありましたね。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりなかなかちょっと難しかった。
もう1分足でも。
あ、そうですか。
コウスケ君ってその1分足とか短めでやってたんでしたっけ。
ラインアットの配信は結構長めのターンで出してて、ね、セミスイング系の結構1日こう持つみたいな、1
時間足ぐらいな。
そうですね。
なるほど、はい、なるほど、まあ、そうじゃないとね読者追いつけないです
よね。そうなんですよ ね、
確かに
そうです。見逃したとか言われてもしょうがないんで、
ここがね短期トレードを教えるの一番難しいところなんですよね。配信したらもう特に終わってる2週ぐらいした後に読むとか
見逃したみたいな、ね、
確かに、
ね、難しいんだよね配信してるのって。
そうするとじゃあいつもちょっと長めのものをという感覚に、ね、なるのかもしれませんが、今日教えてくれるのはちょっと長めな感じ、セミスイングトレードっていうんですか。セミスイングトレードで、はい、これはどれぐらいの感じのトレードスタイル、まあ、スパンになっていくんでしょうか。
基本はですね、日をまたぐような感じになりますね、う
ん、1日以上、
はい、1日以上の感じですね、はい、でも入っていくのは15分足とかで入っていくんですけど、
15分で、
そこからこうゆったりこう長めに持っていくみたいな感じですね。
基本はでもやっぱり日足とかで分析した後に落とし込んでいくような短めに、うん、そうです
ね、基本は週足から結構見ていきますね。
週足から、
うん、週足今週陽線かな陰線かなみたいなところのイメージから日足に落とし込んできますね、
はい、陰線陽線でやっぱりトレードのその戦略変わってくるんですか。
そうですね、やっぱイメージがこう今日陽線か陰線かみたいなところは、
うん、
戦略として結構重要視してますね。
週足でじゃあ陰線だったとするならば、
そう陰線が例えば結構小回しとかインサイドバーとかになってる時は、うん、その子の結構ブレイクを待ったりするので、
う
ん、そ
こで週足の小回しがこう、そうそうですね、いくつかパラパラと出たらブレイクした時走るなっていう。
そうですね、
なるほど、うんうんうん、
そういうイメージでじゃあ今日はどうなるっていうのを15分足で見ていく。
そうですね。
はい、実際にじゃあどんな風に15分足で見ていくのか具体的にちょっと教えていただきましょうか。
はい、はい、じゃあ15分足トレードのスローリーブレイクトレーディングっていう名前つけてるんですけど、はい、一応トレードスタイルとしてはまあポジションの保有はセミスイングトレードなので大体1日以上っていう感じで、まあ、あの週はまたがないですね。うん、でレートのそのボラティリティとかにもよるんですけど、まあ一定時間の含み損がもちろんあのセミスイングなど続く可能性もあるという感じですね。うん、で大きいタイムフレームを使ったトレードなので、小さいタイムフレームのやっぱりノイズを受けるっていうところで、うん含み損になる可能性もあるという、うんまあ、これね結構もうスイングトレードの宿命なのかなというふうに思っているので、うんまあ、結構揺らされるっていうところがあるので、うん、ポジションサイズはまずあまり大きくしないようにしましょうっていう考えでやってますね。う
ん、なるほど。もしじゃあ
日常茶飯事ですから含み損
気にしててもしょうがないというのがありますからね。
なるほど。
1円動いても何も気にならない。
うん、レバーもだからヒロピ君もすごく小さめというか、うん、ね、低めですもんね。うん、15分足っていうのはなぜに15分足を選んだんですか？
そうですね、15分足で見ていってエントリーをすると結果的に結構24時間以上持つようなあの決済のロジックになっていくことが多いので、うんはい、まあそのセミスイングっていう認識だと5分までいくとちょっと落とし込みすぎなので15分までかなっていう感じでエントリーは15分足でっていう風にしてますね。
あ、エントリータイミングが15分足で。
あ、そうですね。
なるほど。まあ、多分後でいろいろ資料出てきてくださるんでしょうが、う
んはいはい、
なるほどなるほど。イメージなんとなく分かってきた。
はい、
次のページいきますか。
はい、じゃあ次ですね、はい次はトレードスパン、はいまあ、これが15分足トレードで、まあ、結構その15分足って、週足とか日足とか4時間とか1時間とかこういろんなこう時間足を見ているところで結構総合的なこうトレンド把握っていうところがしやすい足なのかなっていうふうに昔から思ってて、まあ、かつ結構ゆったり見れる、あんまりこう急がせない足だったりするので初心者の方にも結構おすすめな足だったりするのでこの15分足っていう足でチャートテンプレートを出してますね。はい、
確かになんかクロートと呼ばれるトレーダーの人たちも15分足使ってる人結構多い感じが印象ですけどね。
そうですね、
ありますね。
結構スキャルピングしてる人とかでも保有時間15分とかで設定してる人とかが多くて、はい、15分が結構陽線になるとか陰線になるとかっていうイメージのもとにこうスキャルをやってたりとかする人いますね。
はあ、なるほど。はい、さあじゃあどういうところでタイミングでトレードをしていくのかというところなんですが、
は
い、
そうですね、それがもう少しちょっと後にはなっていくんですけど、はい、一応次のレンジを紐解くことが相場の勝者っていうところを見ていただきたいんですけど、
はい、
結構その自分があのトレードをするときにですね、気にしていることというのがですね、まずトレンドをあまり探さないようにしていてですね、
ほうほうほう、
基本はやっぱりレンジを探すっていうところからスタートしてます。
うん、ってことはトレードするのはレンジのところでトレードをする？
いや、弾けるトレンド、レンジトレードを弾ける
前兆。あ、そうか、エントリーするときだから
でどっちか
レンジで動いてるのを見つつ弾けるところを探るっていう、
まあ、煮詰まってればね、煮詰まるほどトレンドは伸びやすいですからね。
そうかそうか、だからレンジなんですね。
なのでレンジの後にトレンドが出てくるっていう考え方なので、ちゃんとレンジを見つけてこれがレンジだなって認識したところからブレイクアウトを狙っていくっていう方法が多いですね。
なるほどね。
はい、でまあ、レンジを事前にこう予測して、まあ、認識しておくとそのレンジ幅っていうものがあるので、いい位置だったりとかで、レンジをそのままコピーしていけば、結構そのチャートのゴールが見えやすいというか、明確なラインがのところでまあ決済がしやすいかなって考えてます。
あ、レンジ幅でどんだけ煮詰まったかによって長ければ長いほどちょっとゴールがちょっと遠い距離に置いたり、そうですね、そ
のブロックが2つ分なのか3つ分なのかっていう感じで見てますね。
そういうふうに明確化してるわけですね。
はい、
なるほど。
はい、じゃあ次チャートの説明ってところですね。はい、で無料で配布しているこのチャートテンプレートは一応6つインジケーターをですね、入れていて、はい、もちろんサクソバンク証券さんの方でもご利用いただけます。
はい、
はい、でまず EMA が入っていて、これ移動平均線ですね。あとボリンジャーバンド、
ボリンジャーバンド、
あとバタフライっていうインジケーターを入れてます。はい、これフリーのインジケーターなんですけど、あとジグザグと、マックディと、ヒロピさんも大好きな RCI と、はい、
RCI、
はい、
なるほど、
この6つが一応入っているものになりますね。
EMA が20、80、200。
あ、そうですね。
でボリバンはこれは2シグマ、
ボリバンがですね、BEB の320ですね。
3.2、
はい、なので15分足で見るとだいたい4時間足ぐらいの、ボリンジャーバンド20を見てるような感覚ですね。あ、なるほどなるほど、
マルチフレーム化してるわけですね。
そんな感じですね。で、バタフライっていうのが一応次のところで少しちょっと詳細が書いてるんですけど、
は
い、各種
ページ次いってみましょうか。
そうですね、はい、インジケーターの説明っていうところですね。
はい、
バタフライってどっちかというと、まあ、ジグザグのインジケーターに近いといえば近いんですけど、うん、ジグザグよりかは結構数値が長めのもので、
うん、
結構目立ったところにこう高値のマークだったりとか、うん、安値のマークが出てくるインジケーターになってます。で、基本ちょっとまあ普通のジグザグと一緒でこうリペイント系にはなるので、うん、過去にそのついた高値とか安値とかを、
うんうん、
明確化して印をつけてくれるので、うん、そこに水平線を引いたりとかそこを主軸にしてトレンドライン引いたりとか、
うん、
っていう方法で見ていただくとバタフライ非常に使いやすいかなと思います。はい、あとはまあジグザグですね。これはもうレンジを見るときとかに使ったりしますね。
うん、
ダブルレンジとか結構よく見るので、そのジグザグの高値2つ出たらそこにラインを引いてみたいな感じでブレイクを待ったりしますね。
ジグザグって初めて聞きました。
あ、本当ですか。
はい、結構みんな使ってるものなんですか。
使ってる人多いと思いますけど。
そうなんですね。
初期で入ってる。標準
で入ってますもんね。
うん、入ってます。
そうなんですね。
そう。で、それをちょっとアレンジして、うん、なんて言うんだろう。それこそラインブレイクの EA 作ったりとか、うんうん、まあ、そんなようなことをやってる人もいます。
うんうん、あ、そうなんですね。
はい。この矢印さん。
ジグザグのところはですね、あ、そうですね、そのバタフライ出てるのはその矢印みたいな。
うん、あ、これがバタフライ。
そうですね。緑色のマークとか出てるのがバタフライですね。でジグザグはもうちょっとこう細かい、
はい、
線ですね。こうジグザグしてるチャートとチャートで大体こう5本ぐらい立つと1本立ってるような、
はい、この点線か。
そうですね。
はいはいはいはいはいはい。
でジグザグの初期設定みたいなところも結構表示落としてって、もともとのその標準値だと結構長いスパになっちゃってるので、これを512っていう設定まで結構落としてて、短い感じでこうジグザグがこう形成されるような感じになってます。
結構数使ってるなって感じですね。
数使ってますね。
多いなっていう感じしましたけど、はい、じゃあ具体的にどういうふうにそれを絡め合わせながら使ってるか。
はい
はい
はい、これは一応ジグザグの後に MACD とか RCI っていうのも一応入れてるので、
はい、
そこを、使って買いエントリーのタイミングだったりとか、うん、売りエントリーのタイミングを資料化してきてくる、してきているんですけど、うん
う
ん、この説明って今やっちゃって大丈夫そうですか。
大丈夫です。はい、はい、
じゃあですね MACD なんですけど、MACD の値はですね標準で入っているものの倍の数値を入れてます。
うん、
まあ、標準だと12269っていう数字なんですけど、それを倍にしてて、
倍にするとどういう効果が。もう少
し緩
やかになるっていうこと。
緩やかになりますね、うん、
ですよね。
なので、まあ EMA の12-26みたいな感じのところを標準では出してるんですけど、うん、それをもうちょっとこう幅広くしている、うん、ものを下に表示しているという感じですね。
でその30分足の普通の MACD と同じものだよっていう表現
です
ね。なるほど、
さすがですね。
はい、はい、あ、いえいえ
で、あとは騙しが出にくくなるっていうことなんですか。
まあ、そうですね。普通のこう MACD の数値で15分足とか見ると、うん、結構山の反転とかが、
うん、
結
構頻繁に、
そうなんですか、
起きたりもするので、うんうん、もうちょっとこう緩く見るっていう感じでは、
うん、
MACD の数値倍ぐらいが見やすいのかなと思ってます。
はい、
はい、であとは RCI で、エントリーのタイミングをこう測る、
うんうん、
というものになってますね。
これは7か9とか、
はい、RCI は標準は9にしてます ね、はい、
RCI がだからこれすごい下がってるところ。
あ、そうですね。
で買いでいく、
はい、
うん、
買いのエントリータイミングが基本その MACD の山がこう上の山になっている時ですね、
うんうんうん、
で、そこから RCI が下からこうグイッとこう上がってくるところ、
うんうん、
が、エントリータイミングになっていきますね。
はい、なるほど。じゃあ中心は MACD と RCI を見ながら、
はいはい、
買いのエントリーは入れる。
そうですね。
その逆で売りも同じような感じで、
売りもそうですね、
はい、
次のページが売りのエントリーになって、
はい、
MACD が下山の時に、はい、RCI がこう上から下にこう落ちてくる時ですね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
RCI って結構そのゼロラインブレイクっていうのをよく使ってて、
うん、
RCI のこう中央値みたいなところをこうスッてこう抜けた時にこう買ったり売ったりとか、うん、
トレンドがね加速しやすいですよね。
そうなんですよね。 そこを結構使ったりしますね、うんはい、
なるほど。売りそして買いのエントリーのタイミングは分かりました。
はい、
はい、ただレンジを探してということだったので、はい、そのレンジ相場をまず見極めるっていうところがすごく大事になってくるんだと思うんですけど、うんはい、それの見極め方までいけるかな、
いけるかな、
いっちゃいましょう、はい、
じゃあレンジ相場、はい、まあ、過去チャンスの探し方ですね、はい、これやっぱり MACD がですね基本は移動平均線を表しているっていうところなので、
うん、
MACD の その山のところがこう上と下にこう切り替わるところ、
うんうんうん、
まあ、ゼロライン付近に近いところっていうのは基本移動平均線も平行になっているはずなので、
うんうんうん、
基本はこれレンジに なっているところが多いというところの認識のもとでレンジブレイクを狙っていくと非常にトレードしやすいんじゃないかなと思ってますね、
うんうんうん、
なのでまあマックディのこうゼロライン付近のところでうじってこう収束しているところを結構探してもらうとそこがレンジなんだなっていうふうに認識しやすいかなと。
要点したり引点したり山がこうなってるようなタイミングであったり切り替わったりしているところ。
そうですね。
15分足だから結構チャンスはあるかもしれないですね。
そうですね。でも実際15分足で見てても1日うん1回か2回とか
そういう感じですね。そうか、じゃあそこ逃さないように結構しっかり見てなきゃいけない感じの、
う
ん、
そうですね。
でも通貨ペアいくつか間引いてるから大丈夫っていう、
ね、そうですね、一つの通貨だとまあそれぐらいだけどみたいな感じですね、
うん、通貨はどんな風に決めるんですか、もともとのその今日はこれでいこうみたいな。
あ、そうですね、そこはですね結構冷やしやっぱ見ますね、冷やし陽線か陰線かっていうイメージがついたもので、
はい、
選別したりするので、
いろんなじゃあ通貨ペアを見つつでそれで一番ちょっと簡単そうにできそうだな、
そうですね、
動きが出そうだなっていうところで狙っていく。
そうですね、
うん、なるほど、はい、ヒロピ君どうですか、コウスケ君のトレード、
うん、はい、あのマックディとアルシアの使い方は結構近いので、うん、コウスケさんも結構だからほぼ一緒だよねっていう、あのゼロラインはかなり意識してて、
うん、
あとマックディもよく使うのでその陽転してんのか陰転してんのか、あとマックディも00ライン 0.00 ラインから、うん、こうまさにこうねうじうじしたあたりから大陽線とか大陰線がギュッと出たところって、うんはい、結構トレンドにつながりやすいんですよ。なのでそこは見つける癖は僕はつけてます、
うん、
なので、ね、ほぼ似たようなエントリーの仕方、まあ、探し方ですね、トレンドの初動が始まる前の、
うん
うんうん、エントリーを探す、感覚はほぼ一緒ですね。
なるほど、山中さんどんな風にお聞きになりました、
う
ん、
まあ比較的オーソドックスな感じはしますよね、うん、ですから、まあ、あまり木を照らってないっていう意味では使い勝手はいいかもしれないですね、
うん、
僕はあ
ん
ま
ですね、
どちらかというと RCI とか MACD 系は使わないことが多いんで、
うん、あ、そうなんですね、
そうですね、僕は一番結局何が重視してるのかっていうとやっぱり形ですよね、
おー、ロウソク足の並びの、
うん、まあうん、まあ、僕ロウソク足も使わなくて、はい、バーチャートなんですけど、あ、バーチャート、うん、形がどういう形をしててどういうふうに壊れていくかっていうような、
うんうん、
で結局それって別に使わなくてもいいんで指標とかっていう感じですかね、
はいはい、また後ほど伺っていきたいと思います、はい、この後 YouTube ライブで引き続きご覧になってください。あっという間にお別れのお時間です。来週10月8日のゲスト個人トレーダー海部さんをお迎えしてお送りいたします。その後夜から開催されるサクソバンク証券のウェブセミナーに海部さんそのまま出演されるということでございます。誰でも無料で参加することができますので、お申し込みは番組ホームページのセミナー申し込み欄からお願いいたします。さあそれではこの後 YouTube ライブで引き続きお目にかかります。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。